2020年は、高校1年生の終わりから高校2年生にかけてが2020年でした。すごく田舎に住んでいたので、なかなか周りに身近に感染した方がいらっしゃることがちょっと遅かったので、コロナっていう見えないウイルスの実感もないまま、学校が1ヶ月間休校になったりですとかっていうことがあって、なかなか高校生活の中でこう一番楽しみたかったはずの高校2年生が、修学旅行もそうですし、学校祭ですとか、あと部活動の大会等もすごく中止が多かったので、結構みんな高校生活に対してこうやる気がなくなってしまったりとか、いろんなこうモチベーションが保てなくなっているような子たちも多かったなという印象ですね。私の学校は修学旅行が、延期の上に、延期した後に中止となってしまいまして、私の周りの高校は行けていた高校が多かったんですけれども、私の高校だけちょっと進学校ということもありまして、修学旅行が中止となりました。先生方が修学旅行の中止の代わりの案といたしまして、私はすごく田舎の出身だったので、映画館に映画を見に行くということと、ボーリングをクラスみんなでするという、この2つが、修学旅行の代わりとしてやることになりまして、みんな修学旅行の代わりというもので採用されたんですけど、なかなか思い切り楽しむこともできずに、少しこうモヤモヤした気持ちは残ったかなというところではあります。私の学校は高校2年生で修学旅行に行く学校だったので、ちょうど2020年
が2年生だ。
はい、2年生です。
あ、何月ですか？
本来は10月に行く予定で、それが、2021年の2月に延期されて、で延期って言われてたんですけど、直前でやっぱり行きません、中止にしますっていう風に言われてという形です。
その後コロナが明けて大学生になって、何かこうこれはコロナの影響だったのではと思うようなことありましたか？
大学の友達でも、もう基本的に常にマスクをつけてる子は何人かいますし、やっぱり時こう身についた手洗いうがいの瞬間とか、どこに行ってもこうアルコール消毒をする習慣っていうのは未だに染みついているなという気はしていますね。私も、私の友達もみんなアルコール消毒、小さいのを常に持ち歩くような子が多いので、やっぱり時の経験がずっと残っているなっていうふうには思います。風邪は引きにくくなったと思います。そうですね、とにかく手洗いうがいをすることと、積極的に水分を取ることと、何かこう食べ物に触るときはアルコール消毒をするっていうのをこう徹底するだけでも、全然こうコロナももちろんなんですけど、インフルエンザとか胃腸風邪とかそういうのになることもだいぶ減ったなというふうに実感はあるので、コロナウイルスの猛威はもう収まってきてはいますけど、その習慣が残ることは良かったことなのかなというふうにも思います。
メンタル面についてお尋ねしたいんですけれども、どうですか、その当時のことを振り返って。
そうですね、私の家がちょっと特殊だったんですけど、私の家は、家族と一緒に、おじいちゃんおばあちゃんも一緒に住んでる家で、おじいちゃんがちょっと基礎疾患というか病気を持っていまして、なのでそういう方と一緒に生活をしなきゃいけないっていうところで、公共交通機関に乗って通学をしてっていう、私自身が結構いろんなウイルスを持ってきてしまうリスクがある学校生活を送っていたので、両親に、自主休校してほしいというふうに 言われて、で全国一斉休校になる2週間前から自分で学校を自ら休んで自主休校をしていて、で、まあ、全国一斉に学校が休校になったという流れがあったので、すごく当時は自分だけ学校に行けないっていうことへのすごいマイナスな気持ちですとか、いつコロナが収まるかわからない状況で、ある程度コロナが収まるまで休学するとなると本当に見通しが立たないので、留年する覚悟もあった状況で、そういう自主休校っていう選択を自分は、まあ、家族と相談して取ったので、すごくなんて言ったらいいんでしょう、まあ、すごくそれをきっかけに、まあ、自分自身の行動についてもすごく考えるようになりましたし、自分で何かを選択するということも結構大きい、みんなとは違う選択を自分も取らなきゃ、選択を自分で自ら取るっていうのもすごく今思えば成長できたことかなとも思いますし、そうですね、でもそのコロナ禍で自主休校をするっていう選択をするまでに結構私は両親とぶつかって、まあ、そのぶつかったのをきっかけに、まあ、今は言いたいことをこう言えるような関係性ができたので、それはまあ良かったのかなというふうに思っております。
葛藤して考えて自分で選択をしたと。
そうですね、はい、
いうことなんですね、
はい、
それはご両親ともどもね、大変な時期でしたよね。
そうですね、うん、
そのお母さんお父さんではなく、その、まあ、ご心配されていた、祖父母の方も、
はい、
ね、直接は言えなかったかもしれないけど、ね、孫娘に負担をかけているということで、とてもねご苦労されたのではないかとは思いますよね。
そうですね、やっぱり、うん、結構生活、自分の家が自営業なので、うん、やっぱ生活のほとんどが自分のたちの生活が、まあ、家周辺で収まってしまうっていうところで、やっぱり私が自分の住んでいる、まあ、町を出て隣の市に公共交通機関を使って通ってでいて、まあ、そこにすごくリスクがありましたし、やっぱり今思えばというか、まあ、大人の気持ちとしてはすごく当然な提案だったんだろうなとはすごく思うんですけど、やっぱり高校生活の青春をちょっと奪われてしまうっていう気持ちも当時はありましたね。
結果どうでした？感染は免れましたか？
そうですね、うちの家族は、まあ、幸いにもコロナ禍と言われている期間にはコロナにかかることは誰一人としてありませんでしたし、そうですね、自分の周りの友人等も本当にコロナが猛威を振るっている期間にかかることはなかったので、構造としては間違ってなかったなというふうに今は思います。
コロナ禍で今に生きている教訓を教えてください。
はい、私がコロナ禍で、ま、教訓としてあるなと思っていることは、ま、噂に振り回されないことだと思っております。人間はという言い方をすると大きいんですけれども、見えないウイルス、見えない敵に対して世界中がこう今までとは違う生活を強いられたり、行動を強いられたりってしている中で、やはり当時さまざまな噂が出回っていまして、それは人伝いにもありましたし、インターネットを通してもありましたし、そういう噂に振り回された選択を取ることは、結果的に身を滅ぼしてしまったり、損害を出してしまうことがあるんだなというふうに学びました。コロナ禍のようあの時のコロナ禍のような、 ことが何度も起こってほしくはないと思いますが、やはり日本は災害等も多いので、どんな時でも常に非常な時でも噂に振り回されないことは現代を生きていく上ですごく大切かなと思っております。私が住んでいたところがすごく田舎だったので、やっぱり時はどの市町村で感染者が何人出ましたという情報が毎日毎日ニュースで夕方やっていたと思うんですね。で、やっぱり私が住んでいたところは本当に人口が少ない地域に当時住んでいましたので、その市町村で初めてコロナに感染してしまった家族が、いろんなことを言われてしまって、実際に引っ越した方がいらっしゃったんですね。その方は全く悪くないというか、かかりたくてかかったわけではないのに半ばその追い出してしまうような形にもしかしたらなっていたのかもしれないと思うと、自分がなるかもしれなかった立場に誰かがなっただけで、そのような行動を取るのは絶対に間違っているんじゃないかなというふうに思っております。自分もこうラジオが好きな身、そして幼い頃からこうテレビに親しんできた身としては、やはり大きなメディアから出ている情報、確かな情報をまずはそこに耳を傾けること、でどんな情報もまずは一度自分が疑って、本当に信じたければ信じたい情報であれば自分の範囲できる範囲で調べたり証拠を持ってきたり、何かその情報の裏付けになるようなものを持っているのであればいいのかなというふうに思っております。